はい、では今月の、ね、公開音声 Q&A パート2いきましょうね。カテゴリーのテーマは願望実現と実践報告です。
はい、まずアドバンスコースの方からのいただいている、まあ、質問と報告ですね。こちらから始めたいと思います。高次元エネルギーとのアクセスも随分できるようになったのですが、現実がなかなか進みません。こういう時のポイントを教えてください。
はい、高次元とね、つながるとすっきりしたり浄化とか消化が進んでくるので、ね、発想も変わってきますね。ただし現実ってのはこの目に見えているこのリアルな現実ってところになりますので、その時に、鍵を握るのはハートのワクワク感とかですね、しっくりとしっくりくる落ち着く、ホッとするというエネルギーとなってきます。ですので普段自分がやりたいことの中でも、もうこれがゴールっていうだけではなくて、何気ない日常の小さな感動をね、行動に移していくということ、そうしているうちに直感的な速行動、直感的な速行動の一つの新しい習慣と、ルートがね、開発できるようになりますので、ぜひ、ね、小さな感動をね、ちょっとした思いつきをぜひ行動に移してみてください。その先に本当に楽しいワクワクやりたいことこうだったんだという方に必ずつながっていくようになります。
はい、行動がポイントですね。そして次の方は、受講してアドバンスコース受講して1ヶ月になりました。今2ヶ月目ですが、1ヶ月経ったあたりから変化がありました。収入は上がらずですが、クレジットカードの限度額が2枚ほど増額されたり、会いたいなでも今は無理かなと思っていたお友達から連絡があって一緒に飲みに行ったり、さらにそこで絆が深まったり、一方的に仕事を削られたりと理不尽なことをされて辞めようかなと思っていた仕事先の方から、せかして申し訳ないけど早く来てほしいと無限にされていたのに急に頼られて仕事を頼まれたりしています。私の場合、全脳活性の本を Kindle で購入して身を見まねで2ヶ月ぐらい自分でやっていて、その後にアドバンスコースに入ったので、実質1ヶ月で効果が出たというより数ヶ月で効果が出たというのが正しいかもしれませんが、現実に変化があって嬉しいので報告させていただきます。でもこんなにすぐに効果が出るのはやっぱりバディさんがいて、挫折せずに続けられるからかもしれません。バディさんに感謝ですということです。
嬉しい報告ありがとうございます。本当にね、バディの存在っていうのはね、本当に大事なんです。私も今までたくさんの、ね、本を書いてきてね、10万人以上の方にもね、ワークとやってきましたけど、やっぱり直接、ね、私が全員に接するってことは物理的に難しいんです。でもそこでね、ちゃんと認定講師資格を持ったバディさんがね、一人一人に丁寧に、ね、接してくれること、サポートしてくれることが本当に目に見えるリアルな変化へと結びついていきますのでね、これからもね、バディサポートをしっかりとね、二人三脚で活用してみてください。
そして次の方は、最近不快なことが起きたのですがということですね。これは私のありたいパラレルワールドではない、他のパラレルワールドに行ってみようと切り替えてみました。一見現実逃避のように見えそうですが、結果的に自分のありたい結果になりました。
そうなんですよね、現実逃避じゃないんですよ。望む未来を選ぶってことなんですよね。そしてそこに先に先行して先取りで見たり感じたりすることによって、今ここの自分の周波数が変わると、結果的に今の自分の新しい周波数に沿って新しい現実が展開し始めるってことですよね。これは知恵です。
はい、そしてこの切り替え、私はありたい自分をイメージしてみたのですが、他にも切り替えの方法があれば教えてくださいってことです。
もうありたい自分も超そうですし、この状況を問題解決しようという意識だけではなくて、問題を解決すると問題がはまり込みすぎてしまうので、そもそも問題がない状態で一番ベストの状態はどうなのか、これをね、認定講師たちはね、でどうしたいんですかっていう問いかけをしてくると思いますが、それなんですね。それを自分自身にでどうしたいんだろうっていうこと、問題を解決する一日で、あるいは人生で終わりたいのかじゃなくて、どんなふうに生きていきたいのかっていうね、まあ、もちろんこれもあり方ということなんですが、そこに意識を向けるという癖をつけていくっていうことが、自分自身の人生の創造にしてと変わっていきます。
はい、素晴らしい。どんどん実践をしてみてください。そして次の方もアドバンスです。コースに進んで、アドバンスコースに進んで2ヶ月目で2度目の個別セッション、日々のワークを行う中での変化報告です。スタンダードの終了後、3ヶ月のブランクを経てアドバンスに進み、今月2ヶ月目となり、体感としては外側の出来事への反応やジャッジが薄まってきたこと、感情は動き、イライラ不安などはありますが、ご機嫌様に戻るためにブレたら浄化消化ワーク、ハートのヒーリング、アロマ音のワークなどに向かうようになり、切り替えが以前より少し早くなってきました。
いいですね。
長い間ずっと目の前にある今の辛くて八方塞がりな状況に引きずられ、そして反芻と後悔ばっかりでしたが、ありたい自分に意識を向けること、そのためのワークをするような切り替えがバディさんとの個別セッション、日々のワークの中で少しずつ変化を感じられるようになりました。
いいですね。
現段階で変化を感じられることの報告については、このような感じです。引き続きどうぞよろしくお願いします。
やっぱりバディさんとの、ね、セッションがね、ご自分自身の切り替え、ありたい自分っていうものを、ね、明確にするように、やっぱりちゃんと誰かがいてくれるってのはすごく大切ですよね。自分だけだとやっぱりね、こう一辺こうはまり込むと逆に客観視できて分かんなくなりますんでね、しっかりね、バディさんとのね、セッション、そして LINE を通したりやり取りを使ってですね、共同創造二人三脚でね、どんどんどんどん本当に望む方向に、ね、スパイラルで成長していきましょう。
よかったです。そして、次の方はですね、いろいろありますが元気に過ごしております。これといった具体的な体験談はないのですが、前よりとっても幸せです。これ何よりですね。
これ何よりですね。特にないけれども幸せを感じるって一番幸せです。
幸せですよ、人の幸せを祈ることもできて、最近は気になる方に光のエネルギーを元気になれ、大丈夫だよと送らせていただいて、
いいですね、
人のことを考えられる余裕があるというのは本当に、
この方アドバンスコース、ぜひこういうマインドを持たれた方にプロコースに行ってほしいですよね。自他実現マインドがあるとね、すごい他者に影響を与えるから、
はい、そしてバディさんにたくさんのアドバイスをいただきながら楽しく過ごしています。本当にありがとうございます。で笑顔の絵文字がついています。
嬉しいですね。何があるから幸せじゃなくて、何が起きてるわけでもないんだけど幸せを感じるっていうのもある意味でね、
最強ですね。
最強ですね。最強のマインドセット、心境ですよね。ぜひプロコースしてほしいですね。
本当ですね。ぜひ、何があっても大丈夫とか、何もなくても幸せってすごいことですね。はい、そして次の方もアドバンスの方です。担当直入の質問ですみませんが、先生がおっしゃる自分の在り方をつかむにはどうしたらいいでしょうか。いわゆる今世生まれてきた魂の目的をどうすれば見出すことができるのか、最近よくわからなくなっています。魂の目的、そして自分の在り方、これによって自他実現を達成できると思いますが、フューチャーチューニングシートに書く理想のパラレルワールドの自分に、最近ワクワクせず魂の目的は他にある気がします。直感来たら即行動の直感もなかなか降りてこないですが、揺るぎない在り方をつかむことが究極の目的だと思っていますということです。
そうですね。でも逆に言うと、フューチャーチューニングシートをして使ってワークを、ね、ちゃんとやってきてからこそ、なんかそれじゃないような感じがしてくるっていうね、よく言いますけど、仮決めで構わないんで、仮決めでもしそうなったら、そうだった場合はどんなエネルギーを感じるだろうかを流してるうちに、実はこれ本当に自分がやりたいことではないんじゃないだろうかと思ってくる。その時一瞬不安になってるんです。でもそれね、誰もが経過を通る道ですね。でそれをやってるうちに、だんだん偽物の自分とか願望がどんどん剥がれ落ちていって、あとそしてズバンとある日ちょっと突然直感に降りてくるっていうものではなくて、なんとなくちょっと自然見に行きたいなとかね、なんとなくちょっとあそこにもう本当に、ね、短い期間だけど、一泊二日でもいいんで、ちょっと旅してみようかななんてね、思ったりやって、それを行動に移してくると、移すと変わるんです。うん、思ってるだけじゃなくて、移して行動すると周波数が変わるんで、その場に行ったりとか、ちょっとあったりとか、今食べたことがないものを食べたりとかって時に、次のスイッチが入ってくるんですね。まあ、本当につけ目なんですが、やっぱり直感来たら即行動、小さな行動、小さな思いつきでも構わないんで、それを行動に移していくっていうね、これをやることが、実は確実に本当の自分とか在り方っていうものに気づいていく最短コースだと思っています。
ね、そのあり方って、まあ、表現が難しいですけれどもね、確実にこれだというより一つ前のこう報告の方にあったように何が起きても幸せとかね、そんな風に思えている時のその姿かもしれませんね、
はい。
次の方は弟が就職が決まり報告に来ましたということです。こっそり遠隔でエネルギーを送ったり仕事が充実している弟とメビウスしたりしていました。まだ慣れなくて大変そうですが弟を信じて見守りたいと思います。
よかったですね、おめでとうございます。本当に、ね、自分の大切な人、ご縁がある人にその人の、ね、願望が叶うというような祈るのではなくてエネルギーを送るということが大事なんですね、うん、また後日に、ね、どんどんご報告お待ちしています、
はい。そしてですね、同じ方なのですが一緒に人生を歩んでいけるパートナーを見つけたいと動いていました、うん、ミニフューチャーチューニングシートを使ってひとまず感情を入れず出会う方全員に感謝しワクワク楽しく話をしている自分になりきって書いていました。そのうちにだんだん自分が求めている家族像、将来像がはっきりしてきました、うん、そして最近感覚的になんかこの人かもとポイント感じる出会いがありました。すべての出会いに感謝、よかった、ありがとうという気持ちが大切だと実感しています。本質がわかります。
本質ですね。さっき、ね、弟さんの仕事が決まったって同じ方ですけどね、うん、これアウェイクしてきていますね、うん、意識が変わってね、
そ
して
こういう方だけとかね、うん、そういうんじゃなくて、うん、なんて言うんでしょう、もっとメタ認知というか世界観広がってますね、
うん、広がってきてるから、ね、自分の、ね、枠を外れてくると新しい出会い、そして新しい出会いを許すというか、ね、うん、そんな自分自身になっていくっていうところっていうので、すぐこのピンピンきますね、この方今大きく変わっていくっていう、
楽しみですね、楽しみ、はい、どんどん実践してそして実感して出会い楽しんでください。次の方はワークの時はいつも泉先生のクリスタルボールのバイオヒーリング CD をかけています。とても気持ちよくできます。ありがとうございます。丹田イメージ呼吸法、ハートのエネルギーワーク、ムーの12月号付録のカレンダーのカルナックシンデレラ写真を見ながらいいですね。エネルギーを受け取ると意図してトーラスをしています。最近ですが、ありがたい、なんとも気持ちが良い幸せな感情が強く湧いてくるようになりました。
いいね、
まだ自分が良いイメージをしたからシンクロが起きたということはありませんが、この先期待しても良いでしょうか。
もう大いに期待してください。はい、先ほどの方とまたね、よく関連しますけれども、はい、ね、なんともいえない気持ちがいい、ありがたさ、幸せな感情、これが出てくるんですね。はい、これ脳内ホルモン分泌が変わってきてるということなんですね。うん、緊急事態、生き残りどうしようか、頑張らなきゃっていうアドレナリン、ノルアドレナリン、交感神経ばっかりじゃなくて、うん、あ、いいかもこれですか、リラックスして、うん、特に理由はないんだけど、幸せを感じるときセロトニンですとかね、うん、ベータエンドルフィンとか出てくるようになるので、そういう脳にしておくということがね、これからの展開がすごく変わってきますので、ね、うん、とてもね、一見すると何か変化があるわけではないんだけど、実は脳の中が先に変わっているということになりますのでね、うん、とてもいいですよ、幸せ感はね。
素晴らしいですね。なんかこういう報告が続くと嬉しいです
ね。結構、いい感じにね、今回新しく入られた方
そして次の方はプロコース、はい、5期生の方です。
学ばれている方ですね。
はい、そうです。当初イメージしていた目標に対してだんだん違和感が出てきて、現実もなかなか思い描いていたような展開にならず、うん、焦りや不安の感情が湧き出して、その不安感にある程度距離を置けているのを感じつつも、こうあるべきという観念にかなりやられていました。ところが突然目標が叶おうが叶う前がそこに焦点を当てすぎるのではなくて、遊び心満載でイメージするだけでいいんだと思え、また軽やかに毎日の練習に取り組むことができるようになりました。
あ、素晴らしい。すごい心境の変化。これなんですよね。目標が叶う叶わないって目標を決めた時点の自分の意識なので、うん、その意識と今の自分って全然次元が上がってきてるってことなんですね。うん、その時の自分に価値観で作った目標に合わなくなるってある意味で当然の自然の成長変化の表れだと思いますので、うん、でも大事なのは本当に幸せ感とか、この方は遊び心って言ってますけども、
いいですよね、
素晴らしい、こちらも、ね、宇宙自由人になっていくための、ね、一番大事な感情だし思いだと思いますのでね、この状態で遊び感覚を続けていると、今度は逆に現実が、ね、飛躍的に大きく変わってくるということになってきますのでね、とてもいいマインドセットに変わってきていると思います。さすがプロコースですね。
そして、次の方もプロコース生の方です、うん、知人の子犬が車に乗るだけで吐いたりして震えるほど極度に怖がっていたのですが、車に乗るということが苦手だった、うん、ワンちゃんがいたんですね、うん、バディさんにやり方を聞いて知人と子犬が楽しく車に乗っているパラレルワークをしたら、うん、車の中で遊べるくらいにまでなりました。またピンポイントで 大雨の予報が晴天になったり、ピンポイントがいいですね、
う
ん、知りたい情報が飛び込んでくるようになりました。
いや、もうすぐ使えるようになりましたよね。この方でこの前プロ研修の時に、ね、このリスリーいただいたので、はい、ぜひ、ね、こちらの全体の、ね、公開 Q&A に持ってお願いして書いていただいてありがとうございます。本当ね、遠隔がどんどん、ね、プロで、ね、いろいろやり始めると上手になってくるので、人間だけになって、ね、このように、ね、知り合いの方の子犬ちゃんが、ね、ちゃんと車で乗れるようになるとかね、そういうことがどんどんできるしね、天気とね、つながるようになるから天気も変えるけれども、本当にね、自分と天気がつながってくるようになるとね、本当にタイミングに合わせてちゃんと晴れてくれたり、あるいは雨が降ってくれたりとかね、うん、そういう一見すると不思議な現象ですけど、それもね、普通に起こせるようになってきますね。
はい、車乗って移動してるとき雨降ってるけど、着いた途端上がるとか、ね、うん、そういうことがこう信頼できるように、ね、またこうなるなって思えるようになってくる、
うん、これも不安じゃなくて信頼のね、対応回路ですね、
はい、ぜひぜひどんどん使ってください。そして次の方はですね、回復途中ですが、素晴らしい体験をさせていただいたので報告させていただきますということです。先月浄化消化について呼吸の不調の件で先生方にアドバイスをいただいたおかげで安心して休むことができました。ありがとうございました。バディさんにもいろいろとご心配いただき、アドバイスや素敵な写真をいただいたり、認定講師の皆様にも遠隔を送っていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今回長期間寝込む中で様々な症状とともに、その時々で体に封じ込めた思いが噴出するのを感じました。自分ではもう許したつもりだったことですが、激しい怒りとして残っていたことにも驚きました。とても良い浄化消化の勉強になりましたし、いろいろな気づきも得ることができました。ものすごくたくさん自分を無視して周りの人を優先してきてしまったこと、どん底まで落ちてもそのために奇跡のように復活してきてくれた自分の体、そして人と関わるのが苦手で、偏屈な私に対して愛情深く寄り添い続けてくださるバディさん、我が家では寝込むことは悪なので放っておかれるだけなのですが、バディさんのおかげで寝込んでいても孤独ではないということをたびたび実感し、それがどれだけ嬉しいことなのか身に染みて何度も涙しました。
嬉しい報告ですね、うん、ぜひバディさんにもね、聞いてほしいですね、
はい、今少しずつ起き上がれるようになってきていて、以前より自然と感謝できるようになった自分に驚いています。これまでは感謝や愛が大事だと頭では十分に分かっていながら、どうも自分は人様のことは批判するし、体にも感謝できないで文句ばっかり言ってるしという自覚はありながらも、うまく改善できずにいたのですが、感謝や愛は頭でするものではないな、自然と湧いてくるものなんだなということが分かってきました、うん、言葉ではうまく言えませんが、自分の中で確実に何かが変わった、豊かになった気がします。ありがとうございますということで、コンプマークが最後ついてます。
とっても嬉しいね、報告ですね、はい、本当にね、プロコースの中でね、ちょっと体調崩されたりね、もともとちょっと体がね、ぐらいがね、よろしくなったところもあったんですが、それになったとしても、今までの自分ではなくてですね、バディさんの支えの中で、ね、自分のこう気持ちの持ち方 マインドの捉え方が全く変わってきているので、もう孤独ではないということですよね。
そうですね、むしろそこを、取り組むために私たちがいるとかですね、バディさんがいるという環境で、この半年間を選ばれたのかなって私は思ったりします。
なるほどね、あ、そうですね、
はい、万全の、ね、万全の、ね、体制です、
うんうんうん、本当にいいタイミングでね、ご自分の人生の大事なタイミングでね、はい、プロコースでより深いところね、深いところに浄化しようかね、そして自他ともにね、つながっている世界、共同創造っていうものをね、ご自分自身が、ワープされているんだと思いますね、うん、ありがとうございます。
はい、素晴らしいです。どんどんね、無理せずに自分のそのペースで焦らずにですね、取り組まれていってください。そして次もプロコースの方です。プロを目指し同期の方と、稽古をする中で自主練ですね、以前浄化消化のワークを行って手放した観念に共通する私の中のモヤモヤに気づき、まだあったのねと少しがっかりしましたが、落ち着いて考えると以前よりモヤモヤの規模が小さくなっていることに気づき、今回は浄化消化のワークの前にその観念が小さくなっていることを喜び、自分に愛を込めて大丈夫大丈夫、あなたはよくやっていると自分を認めて癒し、浄化消化のワークを行いました。最初はまた出てきたことがショックでしたが、受け入れて許して手放すワークをやろうと思った時には、心は手放しに向かって動いていたですね、と思います。実際ワーク後には心が落ち着いて、そのことにとらわれないスペースが脳の中にありました。次に同じテーマの手放したい観念が出てきたら、楽しんでワークしている自分がいると想像できます。素晴らしい。そして続きがありますね。今の願望実現はズバリプロテストに合格することです。そこで質問です。お相手の方の願望に寄り添ってパラレルワールドへ誘導し、自分もしっかりそのエネルギーを共感し、その場のエネルギーを味わい、共振共鳴が起こることも実現度がまず一つだと思いますが、この考え方はウェイカーメソッドとしてふさわしいでしょうか。それともバディさんはお相手の方がパラレルワールドへ行けるよう今ここに意識がありながら誘導するのでしょうか。今の私は前者の方だと考えていますが、実際、自主練の中で誘導瞑想を行う際、自分が入り込みすぎると相手の方が逆にクールになってしまって、その場の望む未来を想像することを減速させてしまわないかということも気になります。誘導瞑想の時、バディさんの意識はどこにあるのがいいでしょうか。
はい、これはね、もういわゆるそのバディになる、プロのバディになるっていうことは、誘導瞑想するってことは、今ここのその方と、そして最高のその方っていうことを行ったり来たりする多次元意識でサポートするってことになります。なのでこの方が言われてることはどちらも正しくて、もう自分がその先の世界に先にと思いっきり感じてしまってる。でも決してバディさんを置き去りにするわけではないですし、でも同時に今ここの自分としてそれを感じているってことなんですね。意識を未来においても今においても時には過去においてもなんですが、常にどこに繋いでも最高の自分と繋がるっていうことを自分が心がけるだけで、おのずと自然とお相手のね、バディさんの方にもそのエネルギーが伝わっていくので、大事なのはどんな縛りに制限されることなく、本当に自分がね、やりたいことやりたい自分にはなるし、もうそうなったつもりにお先に感じているのが、そこへ行くための一番の近道だということですね。そのスタンスをしっかりと持ってもらえば、最高のバディサポートがね、他者アウェイができるようになります。その調子で続けてみてください。
はい、そして次はプロ6期生ですね、受講前の状態の方ですね。はい、質問はですね、なるほど、アウェイカープログラムに参加してからショックなことばかり続いています。これもスパイラルの一環と思うのですが、なかなか受け入れられない思い現象が起きています。それも俯瞰して見れるようにしていますが、どうしても鬱状態になることがあります。願望はまだ叶わないままで、それは本来の願望ではないのだと感じているこの頃です。ワークはもちろんするのですが、ワークも含めて何かアドバイスをいただけましたら幸いです。
はい、大きく変わるときっていうのは大変なことなんですね。文字通りですね、これは大変ですね。自分の頭で思っててこうなることばっかり起きればいいなと思ってる前に、より深い潜在意識がその前にこの観念を手放さないとっていう思うから、それをより強調して気づけるような出来事を起こすようになってきます。なのでもう本当そうなんですけれども、大きく変わる前には大概ね、トラブルが起きたりしまうし、財布をなくしたりとかですね、今までだったらすごく仲良かった人間関係が急に悪くなったりっていうことになりますが、これも全て自分自身の周波数が変わっていってる証拠なんですね。潜在意識の方が先に変わるんです。アウェイカープログラムは潜在意識をコントロールするというのも、潜在意識の方が先に変わるメソッドになってるので、潜在意識はちょっと置いてかれたりするので、後からどうしてと思うかもしれませんが、安心して信頼して自分が望む未来の自分を思い描いて繋がろうとしてみてください。全てタイミングで起こる出来事は全て完璧なタイミングで起きてるってことを信頼すると、どんどんその流れが、そして現象も整ってくるようになります。
そうですね、一つ一つにね、与える意味付けっていうものが、今の自分が与えていることなんだっていうことは一度、認めてみて、許してみて、そしてやはりどうありたいかっていうのを毎週毎週、見つめていくという時期なのではないかなと思います。一人でね、抱え込まずに、ぜひ
バディ
さんと一緒にセッションしながら、質問しながらですね、
本当に人に抱え込まないってこと
が大事ですよね。時にね、愚痴のようになっても構いませんから、こんなこと起きちゃったんですって言ってみてください。そして次の方もプロ6期生の方ですね。4月に入って私自身のエネルギー値が上がった気がしております。職場の雰囲気が良くなったこと、タイミングとしてたくさんのタイミングがもらえていること、娘夫婦が突然会いに来てくれたこと、主人の手術後の回復がものすごく早いこと、バディさんがベストタイミングで声掛けをしてくれること、超スピードで毎日が過ぎていくのですが、いいことしか起きない、そんな幸せ感ある毎日に感謝しています。ありがとうございます。ということですね。
本当ね、人生は苦労だとか修行だとか問題が発生して、それを一つ一つコツコツ解決していくことで自分のところが上がるとかね、修行になるっていう考え方ではなくて、人生はやっぱり楽しむものなんだ、そしてそれを楽しんでもいいんだ、そうなることを自分にも許していいんだ、幸せになることを許していいんだというふうに、一番大切深いところの潜在意識価値観が変わってくると、こんなふうに変わってきますよね。
タイミングが合っているとき、自分の周波数が、自分本来の周波数になっているときっていうときには、こんなふうにね、どんどん、シンクロが起きてくるっていう、
全ての出来事が、快適になって人生が自分にすごく優しくなってくるんですよね。そういうなるってことをまず許すっていうことが日々のワークと思いでね、できてくるようになってますのでね、これから7月からねプロ6期生ですね、これからね楽しみにね、その調子でやっていきましょう。
そしてね、うまくいく方もいかない方も、そしてここに投稿を、ね、されない方で聞いてらっしゃる方も、自分は全然できてないとか進んでないとかって不安に思う方って多いと思うんですよね。それこそ比べて落ち込んだりとか、でその必要はなくてですね、誰しも、山川先生はね、スパイラルという言い方をしますけど、いい時悪い時、タイミングの合う時合わない時、浄化消化で手放す時期とかね、それぞれの人生のタイミングがありますから、自分のタイミングの中でしっかりとそのスパイラルから、上昇して自分の本来の周波数見つけていくということ、その参考に皆さんの報告っていうのを生かしてください。はい、決して比べて落ち込まないでください。そして次のここから認定講師ですね。はい、じゃあここからです。 親族に被害者意識が高くて自分がライバル視している人に対して攻撃的な言動が、強いひどいという人がいたのですが、私も事実無根のことを妄想で捏造され、誠しやかに吹聴されて一生これが続くのだろうかと本当に困っていました。プロコースに入った時にこれは彼女にハートの癒しと愛が足らないかもと気づいてポータルに入れて毎日遠隔でエネルギーを送っていました。先月私の父の帰国や葬儀にあたって何年かぶりに彼女と会う機会があったのですが、まるで別人のように気遣ってくれたり、自分の悩みを打ち明けてくれたり、これまでの私のサポートに感謝の言葉をくれました。時間はかかりましたが、ワークの成果とそして父のみんな仲良くという思いが届いたのだと思います。感謝感謝ですということで、
まさにこれですよね。攻撃してくる相手に対してそれを防御するのでもなく、もちろんやり返すのではなくて、その人に光とエネルギーを送ってその人の周波数を高めるってお手伝いをするっていうことですよね。それがアウェイカーになるとね、遠隔できるようになるので、その人と離れた人でもね、そして数年ぶりに会うときに本当相手が別人のように変わるとよく言われますけどね、これが結果として出てきて現れたと思いますね。素晴らしいです、
はい。そして次も講師です。最近私自身また新たな道に進んでいる気がします。いくつかの仕事をしている中で以前から違和感を感じていた職場がありました。最近違和感と怒りがふつふつと湧いてきて出さずにいられない状況になり、怒りを表現することを以前の私ならダメだと思っていましたが、自分の心に素直に従ってみることにしました。前の私なら自分がコントロールできないほど表現していたのが意外と冷静に対処することができ、自分が一番心地よいと思えるところにたどり着きました。自分軸で生きること、自分の心地よさを大切にすること、これからも実践していこうと思います。ありがとうございますという報告です。
素晴らしいですね。やっぱりね、自分軸っていうものが、ね、しっかりできてくると自分の感情さえもね、怒りさえもちゃんときっちり出せるということね、そういう風に変わってきますんでね、
素晴らしい、
楽しみですね、新しいまた仕事ね出てくるんでしょうね、おそらくね、
どんな風になっていくんでしょう。また報告楽しみにしてます。そして次も講師です。メビウスワークの報告ですということです。昭和の終わり頃、家を建てるための土地を購入し、長年の高金利でローン返済していましたが、区画整理で道路になり、代わりの土地には建物が建っていたため、その土地は30年以上塩漬けになっていました。何年か前に駅から遠い土地と交換してもらって、昨年売却しようとしたところ、不動産屋さんでは購入時の5分の1の価格を示されました。その後できれば業者さんよりそこがいいという個人に売りたいと思って、そういう人との土地、その土地と、そこのメビウスをこうワークを始めました。すると先月その土地を気に入ってマイホームを建てたいという方が現れて、購入時の3分の1の価格で契約がまとまりました。
よかったですね。もうメビウスを、ね、すぐ使うってことね、結構不動産とか土地とか、ね、使う方が多いですよ ね、
そうですね、
最高の物件とね、あの住めるようにとか、自分だけで自分のお子さんに対してね、お子さん家族がね、最高のすごくいい条件のね、物件と結びつくところをメビウスというところありますんで、とにかくあの世の中に起きてる現象とかね、購入時の5分の1とかで言われてそこで諦めるんじゃなくて、世の中そんなもんかじゃなくて、いやいや、もっとね、本当にこの土地をね、欲してくれてる人がいて、その人がすごく喜んでくれてるっていうイメージでメビウスをすることによって、結果的にね、この方のように、ね、条件が全然変わるというね、そういう状況になってきますので、本当メビウスは本当に、まあ、使わなきゃ損という言い方もあれですけれども、特に人間関係と経済状態には効果を表してくれるワークですね。
ね、よかったです。おめでとうございます。メビウスワークを活用して効果を実感されているバディさんと、メビウスがピンとこなくてとおっしゃるバディさんがいらっしゃるので、ワークのコツを質問しようとしていたら、先日の認定講師ミーティングで同じ質問があって、山川先生が分かりやすく説明してくださいました。ここでも解説していただけるとバディさんたちにも伝わると思いますので、お願いしますということです。
すごい、さすが自宅実現前ですね。メビウスはね、8の事情エネルギーなんですが、一番大事なポイントはね、誰かと誰かを結びつけるとか、メビウスをやっても聞きませんって方は、自分が変わらないで相手が変わるというイメージだけを持ってる方がいらっしゃるんですね。じゃなくて、結果的に自分が変わることによって相手も変わるし、自分が体験する全ての出来事とかも出会いも変わってくるようになります。なのでメビウスの時は一旦自分が光の粒子となって、自分の光の体が全く全て光の粒子になって、頭の上の方から全て抜け出していって、その光の粒子の流れの束というか帯がね、気になる相手の方と結びついていく、もしくは最高に壊れたい自分と結びついて、その向こうの人も光の粒子となって溶け込んで、そしてもう混ざり合った光の粒子がまた自分の体のあった足元あたりにやってきて、そこから自分の体の下から上にグーンと入れ替えるように自分のまたエネルギーが変わってくる。これを繰り返すことによって、結果的に相手が変わるんじゃなくて、自分の周波数エネルギーが変わることによって相手も変わった世界に行くし、実際に周りも変わり始めるということですね。そんな風にね、メビウスやってみてください。
そして次もですね、講師の、メビウスを使った事例です。面白い使い方ですよ。先生方いつもありがとうございます。バディさんの誘導瞑想の時にクリスタルボールを使ってみたのですが、どういうわけだかパソコンが2回続けて故障してしまい困っていました。そしてパソコンとクリスタルボールをメビウスで繋いでからセッションするようにしてみました。するとお互いに歩み寄ってくれたのか、それ以降パソコンは故障していません。よかった、メビウスありがとうございますということです。
クリスタルボールだから、ね、余計にバイオンとね、エネルギーと共振共鳴してこういう結果になったんですよね。しっかりね、クリスタルボール活用されてますね。変則化コースで ね、
そうですね、
すごく変わりましたね、これね、
はい、楽しみです。どんどんね、メビウス繋いでからセッションしていってください。そして次の方も講師の方ですが、この場を借りして、アウェイカの皆様と先生方にお礼を申し上げたく投稿します。父の心臓の手術の際、皆様からたくさんのエネルギーを送っていただき本当にありがとうございました。手術の説明では、心臓の弁が3箇所ひどい状態で人工弁に置換する、置き換える手術を予定している、しかし、84歳という高齢のため大きな手術なので、手術後目を覚まさない人が10人に1人はいますよという、そしてさらにお父様のその場合のね、リスクは10倍なんですとお伝えされてたと。そうです、お医者さんの方からね。ところが胸を開けてみてびっくり、手術でね、4段階の最悪レベルと言われていた弁の状態が思いのほか良くて、なんと置換する必要はなくて、そして処置で済んだというのです。おかげで心臓を止める時間も随分短くて済み、体への負担が少なくて済みました。術後3日目の本日、 ICU から一般病棟に移ることができました。母をはじめ家族全員大変喜んでいます。くれぐれも皆様に感謝を伝えてほしいと申しております。本当にありがとうございました。アウェイカーの皆様にご縁があったこと、本当に心強く感じました。お世話になりましたということです。
この方の場合ね、プロコースのね、Facebook グループでは、プロコース認定講師ですね、このお父さんの状況をシェアされて、みんなでね、エネルギー光を送ったということで、これね、実際におそらくこの心臓の弁の3箇所については、もともとはやはりそうだったんだと思うんですよね。だけどみんなでエネルギーを送ると本当に変わるんですね、人の体ってね。なのでそれたまたま偶然ではなくて、みんなでそういうことをやったことによって、お父様の心臓にやっぱ何らかの、ね、影響を与えて、お医者さんがね、いざ胸を開いてびっくりするぐらい治ってるんですよね。そういうことが本当に起きてきますんで、これをね、自分だけでなくて、こうやってね、このアメリカの仲間内でですね、一緒にこう送り合える、誰か困ったらすぐにそういう、ね、仕組みってありますんでね、そんな風にね、Facebook のグループを使っていただければと思います。
はい、そして次も講師の方です。先日今更ながらこのメソッドを学んでいてよかったと思うことがありました。仕事中、母が吐血して緊急搬送されたという連絡を受け、手も膝も震えて気が動転してしまいました。不思議でしたが、病院まで行く途中で突然クリスタルボールの音が聞こえてきて我に返りました。 そこから光のシャワー、メビウス、ポータルなどなど思いつく限りのワークをしました。そして母に会えた時に大したことなくてよかったと言っている自分をイメージしていたら、母に会えた時には本当にそう言っていました、うん、そしてコロナで面会に行けないので毎日クリスタルボールを奏でて病院の母にエネルギーを送りました。予定では2週間と言われた入院がなんと1週間で退院できました。
よかった、
ね、お医者様が85歳で教育的な回復力ですねと言っていました。今ではすっかり元の元気な母に戻っています。電話で知らされて頭が真っ白になった時に、以前の私ならどんなにあたふたしていただろうか、でもこのメソッドを学んでいるからか、客観的に見れて、そしてとっさにワークができて、さらに素早く結果、退院ができたと、ハベイカーの自治実現本当に良かったです。ありがとうございました。
うん、本当に良かったですね、うん。本当にベテランの、ね、講師の方ですけれども、ね、やっぱりね、こっさにこういうことが起きたときにすぐにね、あとそれが思い出しできるかどうかってすごく大事ですし、うん、そのために普段からね、こういう実例を聞いておくことがすごく大事で、
でね、
この方のこの実例を聞くこと、先ほどの方もそうですけれども、ことによってやっぱりいいんで潜在意識、そうか、なんかそういうことってすぐにアウェイカーだと。うん、で、まあ、この方プロでね、もうベテランですぐご自分にやられたときとかね、あとクリスタルの音を聞こえてきてそこからやったということですけども、
この方は演奏家コースをね、卒業されてますしね。
そうでない方ね、そこでアウェイカー全体のポータルを思い出してね、自分の力だけなくて仲間全体でね、繋ぎ支えてもらおうと思ってもらって活用していただければと思いますね。
はい、ぜひぜひ使ってください。本当こういう時こそなんですよ。そして、家族が落ち着いていることが大事なのでね、他のご家族がパニックになりそうな時には大丈夫だよっていう風に落ち着いている自分がね、そのエネルギーをこう共有してあげること、声かけてあげること、そういうことで、全体の結果が良くなるってことありますからね。
ぜひ活用してください。はい、じゃあ最後ですね、願望実現最後の方の報告です。はい、
先日久しぶりに家族にとって大きな変化の出来事が起きました。なんでこんなことになってしまったんだろうと焦りましたが、でも私はウェイカーを起こることは最善と思い、自分軸を立てて最高な未来をイメージしてインストールしました。浄化と消化のワークもしました。その後は思うがままに行動していたら、起きて丸2日後には家族全員にとって最高だと思える状況になりました。そして解決した自分が起きた日の自分や行動している自分に大丈夫だよという寄り添い、つまりは過去の自分にですね、
うん、そうですね、う
ん、エネルギーを送っていました。こんなに早く、そして家族みんなにとって最高の状態を作れたことでまた自信がつきました。起きることは最善なんだなと改めて実感し、ウェイカーを学んでいて本当に良かったと思いました。
うん、これも嬉しいね、報告ですよね。そう、うん、瞬間にそれをできるということと、もうね、そうなっている自分とつながるということですね、うん、状況を改善するというアプローチだけではなくてね、うん、あ、よかったって言っている自分とつながるということ、実際にそれがそうなったときに、うん、その時の未来の自分からその時から見ると過去の自分にね、うん、大丈夫だよってエネルギーを送ってあげると、多次元的な自分と会話ができるようになりますので、コミュニケーションできるようになるので、ね、うん、そういうご次元意識どんどん使ってほしいですね。
そうですね、そのよくあるのが未来の不安で過去の後悔、うん、そこに意識が向きすぎて今できることがあるのにそのことに目がいかないっていう、慌てちゃうとね、そういうことが起きがちなので、今に集中できるということ、そしてできることなんだっけとか、ありたい望む状態なんだっけ、そこに対してできることあったよね、そういう風に一旦慌てても落ち着いてそこにすぐ戻れるということ、うん、これがね、本当の意味でのアウェイカーだなと思います。
はい、じゃあパート2の願望実現実践報告は以上です。